Radio Dialogue。9月27日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、よくあることなんですけれども、我々ちょっといつもと違う配信環境で皆さんにお伝えしているんですけれども、声は滞りなく皆さんに届いているでしょうか。
遠藤豆さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
月のね、こんな絵文字があるんですね。
今日ね、あの月が、私たちがいるところはですね、すごい綺麗に見えましたね。
秋の月ってね、すごく綺麗で好きなんですけど、本当に秋かと思うような気候が、
ね、ちょっとね、夕方涼しくなってきたかなというところではあるんですけどね。
綺麗に聞こえてました。ありがとうございます。
よかったです。ありがとうございます。さあ、あの今週ですね、あの、はい、私たち、あのちょっとあのお世話になっている、ボクシングの選手、まあもう引退されたんですけれども、藤岡直子選手の引退式にね、はい、あの行ってきました。あの、藤岡直子選手のこと、あのご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、あの5階級、
はい、
世界チャンピオンとしてこう制覇したという、うん、まあ、凄まじい業績、
はい、
あの実績を持っていて、で、あの、まあ、去年あのアメリカのテキサスの試合で負けてしまって、あの、まあ、チャンピオンベルトをこう奪還されてしまったんですけれども、あの今年47歳まであの現役であの勤めていた選手なんですよね。私たちも大変お世話になっているんですけれど、あの藤岡さんのことを知った時にすごくこう、はい、私2つ衝撃があって、うん、で、1つはやっぱりそのまあ、もう圧倒的なこう実績に対してなんですけれど、はい、もう一つはこれだけやっぱりこう活躍して、これだけこう努力をこう積み重ねながらも、やっぱりこう男子ボクシングのような脚光の浴び方はこうしないんだなっていうところですよね。まあ、それでもやっぱりね、引退式後楽園ホールでやりましたけれども、あ、こんなにこう応援されて、こんなにこうたくさんの人たちをこう引きつけてきた選手なんだなということを、まあ、私たちもこう改めて実感したんですけれども、なんかいつかね、このスポーツにこう見出せるこう、はい、あの格差、そういう意味でのこう格差みたいなものは、あの私たちももっとこう学んでみたいなというふうにこう思っています、はい、ね、あのちなみに私、あの、はい、父方の祖父がですね、ボクシングプロボクサーだったということがね、あの3年ほど前にこう発覚したということがあって、はい、その縁で全然興味がなかったボクシングのことをこう調べるようになり、でそのご縁であの藤岡さんにこうつながったわけなんですけれども、今実はですね、藤岡さんに教えていただいてるんですね、
はい、
ボクシング、はい、
レジェンドにボクシングを習っております、
ね、でもやっぱり考え抜いてやってきた方のこう言語化する力って本当にこう強いんですよね。だから私たちにこうスッとこう届くところがあるんですけれども、ね、そんなこうスポーツとジェンダーっていう、こうあの意味でも何かこう発信ができたらいいなというふうに思っています、
はい、いずれね、あの安田さんのボクシングの試合なんかも報告できるかもしれません日々ね、はい、ジャブを鍛えております、
はいはい、ということで、あ、コメントをたくさんいただいています。ありがとうございます。郊外の猫さんから、南さん、安田さん、佐藤さんにテレビニュースや新聞をきちんと褒める方法を知りたいです、うんうん、理不尽なメディア批判に少しへきへきしていまして、という、そうなんですよね。なんか昨今こう、まあ、マスゴミなんていう、こう言葉がこう飛び交いますけれど、やっぱりそこでこうニュースをこう送っている人たちもやっぱりこう人間なので、はい、でいいものをこう作ってあのいい反響がこう、まあ、帰ってきたら力になるし、まあ、それでね、なんかこう、まあ、あの組織の中で次もやりましょうよってい こう説得材料になるかもしれないし、うん、ということは私自身も思います、はい、それからつぶこさん、今日ね、ウィシュマ・サンダマリさんのこう裁判もあったんですけれども、ウィシュマさんの弁護団の方が YouTube チャンネル開設されましたね、ということで、そうなんです、そちらもぜひご注目いただけたらと思います。さあ、あの今夜のテーマなんですけれども、もうあらゆる問題にこう通じることです、はい、岸田政権とメディア ということで、先ほどね、郊外の猫さんからのメディアのこうことにもすでにコメント欄で言及いただきましたけれども、ゲストは新聞記者で日本新聞労働日本新聞労働組合連合の元委員長でもある南明さんを後ほどお迎えしていきたいと思います。メッセージは YouTube のチャット欄や Twitter ではハッシュタグ D4P、 4は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。
よろしくお願いします。
はい、この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。さあ、まずは最近のニュースの中から気になったものを今日は一つピックアップしていきたいと思うんですけれども、はい、私たちのこう生活にもね、こう大きく影響しますインボイス制度、そして、残念ながらその抗議の声にこうかぶせられている一部霊障的な声についてお伝えしていきたいと思います。はい、このインボイス制度まもなくこう導入されるというふうにこうなっていますけれども、まあちょっとね、一見するとすごくこう複雑な制度だなというふうに思われるかもしれないんですが、この配信の中にもこう何度も、登場いただいているシアロガイおじさんがですね、はい、すっごいわかりやすく、
うん、
20分ほどのこう動画にまとめてくださっているので、そちらもぜひぜひ参考にしていただけたらなというふうに思うんですが、まあ、その動画の中でもこうシアロガイおじさんが発信しているように、いわゆるインボイス業者になるも地獄、ならぬも地獄ということで、まあその言葉通りインボイス制度という名の、まあ、事実上の増税、
はい、
まあ、しかもその、まあ、小規模なフリーランスだったりですとか、まあ、独立していたりですとか小規模なこう業者にこそ負担のしわ寄せがいく事実上の増税なんですよね。はい、まあ、私たちダイアログフォーピープルは1000万以上 の、 まあ、課税事業者なんですけれども、我々は例えばその、まあ、フリーランスだったりですとか、まあ、小規模のつまり、まあ、1000万円をこう下回る免税事業者だった、うん、こう方々を直撃する制度って、まあ、いわゆるインボイス業者にこうなりますよというふうになると、まあ、これまでと違って 10% の、ね、消費税支払うことになるわけですよね。
はい、
でじゃあインボイス業者にそのもう消費税こう支払うのこうきついから、じゃあもう消費税インボイス業者にこうなりませんってい う、 こう選択をしたらいいのかというと、そうではなくって、まあ、例えばその取引先だったりこう仕事をもらっているこう先ですよね、からインボイス発行できないんですか、お宅、じゃあ、うちの負担が増えるかもしれないし、まあ、じゃああなたとはもう取引しませんっていうふうに、なんかそういう形でね、仕事がこう減ってしまうかもしれないっていうね、
恐れもあるわけですよね。まあ、かつやっぱり資金的な体力がないところほど経営判断でそういうふうに追い込まれてしまうのではないかというところにはかなりの懸念がありますね。
そうなんですよね。なんか今物価も上がっている、はい、生活が圧迫されている今、この今のタイミングですよ。で、まあ、これシアロガイおじさんが抗議集会でもこう話していたんですけれども、もうこれって本当もう貧血の人に輸血しなきゃ大変だっていうのじゃなくって、真逆のもう貧血の人からさらにもう血抜くみたいな、
うんうん、まだ血あるだろうと、取れるところも取るぞと、
もう最後の一滴まで絞り取ってやるかみたいなね、そんな制度ですよね。うん、でなんか岸田さん思えば初期の頃はチラッと再分配みたいなこと言ってましたよね。
言ってましたよ。
言ってましたよ。覚えてますか、皆さん。
新しい資本主義とか再分配とか、
資本主義の正体
が、人権とかね、いろいろ言ってたんですけれども、もう彼方に行ってしまいましたね。
資本主義の正体がこれかみたいなね、なんか再分配どころかこう、もう吸い取り吸い上げしかしてませんけどみたいなこうところで、まあ、このインボイス制度の問題ももちろん、まあ、去ることながら、
はい、
去ることながらなんですけれども、これに対してさらに霊障をふっかけてきた国会議員がいたということで、先日官邸前で抗議集会が開かれたわけなんですけれども、まあ、それに対して維新の会の音喜多駿議員がですね、まあ、まあ、抗議集会からのこう声を、いや一部の政党と結託してやっているいつものメンバーだっていうふうにこう、まあ、レッテル貼りをした上で、もう声がうるさいとか、 まあ、麗しい言葉だじゃないというような投稿を紹介したりですとか、まあ、これトーンポリシングというか、もう、まあ、抽象揶揄というか、もう抽象ですよね、していくわけです
はい。
よね。いや、こんなんだから仲間増えないんですよ、内輪向けですね、みたいな感じで。
うん、で、結局帰れないです、死ねという言葉もありましたよね、
そう
どの
そう
ような
そう、
ニュ
無
アン
駄か
ス
の
の。
ようにね、言ってましたよね。で、なんかすごい既視感あるなというふうに私思ってたんですけれど、あれだと思って、安倍首相の、反対する人たちに対してこう指さして、こんな人たちって、あの発言を思い出すなというふうに私は思いますし、なんかもっと言うと、内輪向きはどっちなんだろうかっていうふうにこう思うんですよね。なんかこういうふうに一部のこう社会運動をこう冷笑したり揶揄したりこう叩いたりすれば、まあ、あなたの支持者はそうだそうだっていうふうな声を届けてくれるかもしれないけれども、でも当たり前ですけれど、国会議員って支持者だけの代表ではないんですよ。市民を代表して議会に送られているわけですよね。自分に投票した人もいれば、投票していない人もいるけれども、でもそんなみんなこう市民を代表して議会に送られる存在が国会議員だという前提共有がなされてないと言いますか、こういう、動画を投稿して、そうだそうだっていう内輪向けのこう反響はこう来るかもしれないですけれどね。そういうふうに支持者ではないというふうに言っときた議員が見なした人たちを、まあ、うるさいっていうふうにこう切り捨てる、なんかその姿勢は代表としてのこう国会議員の役割を果たしてますかっていう、なんかそもそもというかもう根本的な問題ですよね。
まあ、善に対するまあ、姿勢とか考え方とかにしても、これは映画監督の是枝さんをゲストにお呼びした時に、こう公益パブリックっていうものと、まあ、国のもの、こうナショナルっていうものの違いみたいなところの話が出てきたんですけれども、すご
そう
く
ですよ
関係し
ね。
てると思うんですよね。まあ、税は公益のためであるっていうようなことを言った時に、そこにある公平性っていうのは何なのかって言った時に、まあ、これだけこう経済的格差が広がっている中で、みんなが享受するものなんだから、みんなが払わなければいけないっていう、その考え方っていうのは何に根ざしてるんだろうかっていうところは、すごくそのナショナルとかパブリックっていう考え方につながってるなと感じました
確か
ね。
にパブリックがやっぱりこう抜け落ちてしまうんですよね。で、まあ、これも多分通底する問題だと思うんですけれども、そのまあ音喜多氏のこう動画の中で入管法についてもこう触れていて、今年の6月に入管法の政府案がもうめちゃくちゃな審議を経てこう、まあ、可決成立をしたわけなんですけれども、まあ、さっき佐藤が言ったみたいに、その反対しても無意味かのようなこう発言もそれをこう絡めてこうしてるんですけど、なんかその入管法の議論の時も、まあ、音喜多議員というよりも他のこう維新の会のこう議員にもこうこれ共通してたと思うんですけれど、大きな構造の問題とかこう権力の肥大化の問題っていうことにはこう切り込まずに、もうその例えば非収容者の人たちに対する支援者の存在こそ問題であるかのように誘導していくっていうこう質問を、まあ、連発してたわけですよね。で、繰り返しになりますけど、まあ、それは一部のあなたの支持者には響くでしょうね。でも、こう、国会議員っていうのはパブリックな存在なんですよって。で、国会議員って、支持者のための存在じゃないんですよっていうことは、もう繰り返し問わなければならないところですし、まあ、このインボイスメント制度のこう問題そのものにせよ、まあ、こうした、こう、国会議員の役割果たしてますみたいなこう、まあ、議員に対して、まあ、どのようにこう切り込んでいくのかということにこうしても、やっぱりメディアが問われるんですよね。そう、ということ
何
で、
をね、どう届けてきたかとか、どう考えられるかのもととなるという意味でも媒体ですからね。
はい、ということで皆さんお待たせいたしました。今日の特集に入っていきたいと思います。ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。新聞記者で日本新聞労働 ごめんなさい、ここでいつも噛んじゃう、日本新聞労働組合連合の、元委員長でいらっしゃる、南明さん、南明さんをお迎えしていきたいと思います。南さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。ごめんなさい、いつも新聞労連、新聞労連と言ってるの で、 で、ね、フルネームで噛んでしまって申し訳ありませんでした。
い
はい、南さんの初登場ということで、はい、プロフィールをご紹介していきたいと思いますが、南明さんは2002年に朝日新聞社に入社、2008年から東京政治部、大阪社会部で政治取材を担当、2018年9月から2年間新聞労連の委員長を務め、当時ゼロだったっていうのもすごいなと思いますけど、当時ゼロだった労連の女性役員を3割以上にするための制度を創設、3月末をもって朝日新聞、あ、ごめんなさい、来月末をもって朝日新聞社を退職する予定で、11月からは琉球新報の記者として、取材を続けられます。あの、このコメント欄にもですね、あの、沖縄から聞いてくださっている方がいて、あの、来月再来月か、南さんが行きますよというふうにこう声を大きくしてあのお届けしたいんですけれども、あの、南さんといえばといってもこういろんなこうあの実績があるわけなんですけれども、私はこのテーマでふっとこう思い出したのが、これあの岸田さんになる前で、あの、菅さんが官房長官の時だったと思うんですけど、2017年の8月に、まあ、あの菅官房長官に対して、まあ、当時その加計学園のこう問題がまだ終わってないですよ、今も終わってないんですけれども、まあ、連日こう報じられている時 で、 国家戦略特区のワーキンググループの議事録を、まあ、公開するしないでこう、まあ、それをこう公開をこう拒むようなこうやり取りが続いていたっていう中で、あの、南さんがこういうふうに菅さんに質問してるんですよね、政府があらゆる記録を国名に残すのは当然で、議事録は最も基本的な資料を、その作成を怠ったことは国民への背信行為、これを書いた議員を知ってますか、人物知ってますかっていうふうにこう菅さんにこう問いかけて、菅さんは知りませんって、あの塩対応でねこう返答したわけですけれども、南さんが間髪入れず、菅さんですというふうに、これね、ご自身が、菅さんがね、自分の本に書いたことをこうそのまま読み上げただけなんですけれど、そんなこと言ってる議員は知りませんってい う、 こう返答が返ってきたなっていうことがありましたけれど、これあのどういう意図でっていうのもこう変ですけれど、あのどういったあのことを込めて当時質問されたのかって思い出せますか。
そうですね、まあ、この時先ほど安田さんも言われたように、まあ、加計学園の問題がについても文書がないとか、まあ、記憶にないという形できちんと説明をしないという状態が続いていて、まあ、同じようなことが森友学園の件についても当時起こっていたし、伊藤詩織さんが被害に遭われた事件に関しても菅さんを含めて官邸の側はきちんと説明をしないという状態が続いてきた時だと思うんですが、やっぱりその公文書というがないという、ないとか、それを大事にしないということが、これ当たり前の成分になってしまったら困るし、そうじゃない政治のあり方を、まあ、あの、同じ自民党政権であるけど、福田康夫さんが総理の時はそういうことを目指して、公文書館を設立しようとかやってたんです。
はいはい。
で、私が政治記者の書き出しってその時で、まさに公文書担当大臣を初めて置いて、そういうことをやろうというところで、ああ、やっぱ政治はそうあるべきだろうなと思ってきたのに、それが大きく、なんか自分たちのこう疑惑を隠すために、するためにですね、なんか、ねじ曲げていくというところは、これはまあちょっと許しちゃいけないということで、まあいろんな追及の仕方をしないといけないなと思った中で、そもそも菅さんそういうことを書いてるというところは、あの、ボールとして用意していて、あの、否定し続けているんで、ちょっと変化球みたいな形ですね。これ知ってるかと言って、あの、分かってないっていうんだったら、要するに、あなたその時書いたことと照らし合わせて、今現状政府で起きてることは、あの、恥ずかしくないのかってところまで突きつけるお質疑をする必要があるなと思って、こういう質問したんですね。
なるほど。うん、まあ、当時、あの、安倍政権下だったと思いますけれど、うん、なんかもう、安倍政権下といえば、こう、うん、 公文書のずさんさといいますか、こう開示しない、のり弁、隠す、破棄する、挙句の果てにこう改ざんするみたいなのがこう続いてきて、で、なんかその公文書をこうないがしろにするって、なんか検証もしないし、教訓も残さなくていいし、より良い政府をこう目指さなくてもいいですみたいな、なんかそういう宣言みたいにもこう聞こえますよね。
そうなんですよね。で、そういうなんか公文書を大事にしないっていうなんか悪い習慣が、まあ最近でもその、関東大震災の時の虐殺に関して、松野官房長官が公文書がないっていうか記録がないって言って、あの歴史的事実のところをうやむやにしてしまおうとしていたりとこういうことも起きてますし、まあやっぱりすごい、まあ今に続く根深い問題を引き起こした時で、まあそこは本当メディアとして、もっと戦うべきだったし、そこで、まああの時は東京新聞の望月さんと、まあジャパ隊に吉田礼二さんとかが、まあ一緒にこう追及してたわけですけど、まあもっと多く一緒に追及をして、ひっくり返、もう押し返されたところ、あ、押し込まれたところをちゃんときちんと押し戻さないといけなかった局面だろうなってところは今も思ってるところですね。
皆さんもこう思い返せるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今南さんがこう触れていただいた通り、まあ、当時のその、まあ、菅官房長官のこう会見に対して望月さんがこうたくさんのこう矢を放っていた。で、それに対して、まあ、南さんだったりですとか、まあ、ジャパンタイムズのこう記者さんたちもこう一緒にこう追及をこうしていったわけなんですけれども、それに対して、その、まあ、官邸側が、まあ、よく思わないでしょうね、それは。不都合をこう隠したい側としては。で、なんかこう記者クラブだったりですとか、こう記者側に対して、あるいはその新聞社側に対して、こうあれは何なんだみたいな風にこう圧をこう強めてくる。でも、そういう時こそ、なんか記者クラブって何のためにあるんだろうなっていうふうに本当にこう私も考えたんですけれど、やっぱり、いや、取材の自由は侵害しないでくださいっていうふうな一線をちゃんと守るためのこう連帯として記者クラブがこう機能するんだったら分かるんですけれど、なんかこうあの時をこう振り返ってみると、なんか望月さんがこうたくさんこう質問したりですとか、まあ、質問の時間がこう長いことによって、自分たちとこう、まあ官邸側のこう関係が悪くなるじゃないかっていうふうに、なんかメディア側がそこでこう断絶していくみたいな。で、それは結果として、まあ権力側にとってはとても都合がいいことでしょうねみたいな流れになっていったと私は記憶していて、その時の、なんて言うんでしょうね、こう空気感といいますか、こうじわじわとこう圧迫されるようなこう感覚って、何か現場にいてありましたか？
いや、そこは本当あってですね、やっぱりこの、まあ、記者クラブに存在、まあ、いろんな問題を抱えて、やっぱり、ものですけど、まあ、存在意義があるとすれば、やっぱりみんなが連帯して、きちんとおかし、説明しない政府に対して、説明責任を果たさせる。そこを一緒になって圧力をかけていくと、まあ、説明させるっていうところが実現できるんであれば、まあ連帯の場として意味はあると思うんですけど、まあ、そこの一番必要なところで、分断されてしまった。で、特に、まあ官邸の記者としては、まあもちろん記者会見が取材の全ての場ではないし、まあいろんな形で水面下の取材もしながら事実を立体的に報道していくわけですけど、まあそこの、一つの取材の場合になっている記者会見ではないオフレコ懇談の場を、まあ、菅さんは、まあ、バンキシャ相手にやってるところを、まあ、封じてきて、その記者会見で、まあ、望月さんであって私とかここを追及して、まあ、あんな状況が続くんだったらもうやらないっていう形で、バンキシャたちの取材を、の機会を奪う形で、こう、自分たちの言うことを聞けと。言って圧力をかけてきた後。
望月記者と南さんを何とかしないんだったら、俺もうオフレコ取材応じねえよみたいな感
そう
じ。
いう感じですよ。
いいえ、なんか 大人 なんか、いや、もうなんか、ええー、って、なんか、そこからこう開いた口が塞がらない状態なんですけど、さっき南さんがおっしゃったみたいに、まあ、いろんなこう取材の仕方をこう組み合わせながらこう立体的にこう取材をこう仕上げていくと思うんですけれども、やっぱり記者会見ってすごくこうパブリックな場だと思うんですよね。で、映像に残り、で、まあ、場合によってはその中継をされている場かもしれないですし、すごくやっぱりこう知る権利っていうこととこう密接になっていくと思うんですけれど、一方でそのバランスといいますか、まあ、記者会見の場をこう軽視して、いや、オフレコ取材でどれだけ食い込んで情報を取ってくるかこそ大事じゃないっていうふうに、そっちに記者たち、あるいは記者クラブと言ってもいいかもしれないですけれども、が重きを置いた時に、ある意味それが人質に取られて、こうお前たちが言うこと聞かないんだったらオフレコ取材応じないみたいにこうなりやすい、なんかそういう構図にもこうつながりそうですよね。
そうですね。やっぱりこう、日本の政治であり行政が、まあ、そもそも説明責任消極的で公文書にもきちんと残さない、開示もしないっていうところを、まあ、しかも記者会見でもきちんと説明しないってことが、まあ、ベースにある中で、まあ、だから本音を探るためのオフレコ取材が必要だっていう形で、まあ、ある種持ちつ持たれつ、その、やってきたメディアと権力側が持ちつ持たれつの関係にあったところがあると思うんですよね。で、そこをもう、より悪化させてひどい形にしたのが、まあ、安倍政権の時の、特に官房長官の菅さんが、まあ、中心にそこを悪用したという感じだと思うんです。
なるほどな。なんか、これは何度かこの配信の中でこうお伝えしてきているんですけれど、なんかそういう悪い慣習が、なんかいろんなところがこう縦割りになっているのに、悪い慣習ばっかりはこう横にもちゃんとこうつながっていくんだなと思うのが、我々やっぱり、まあ、入管のこう問題などもこう問うために法務大臣会見にこう行くわけですよね。で、そうするとやっぱり首相会見のように、いわゆるさら問い、こう一問こう質問してこう大臣が答えなかったら、そこでさらにこうパッとこうさら問いをこうしていきたいのに、一問質問するとなんかスッとマイク取られちゃうみたいな。はいはいみたいな感じで、当たり前のようにこうマイクをぶん取られてしまうし、あ、なんかこう記者クラブの人たち本当に質問しないなっていう印象を我々は持っていて、もしかするとオフレコでこう取材すればいいやっていうところもあるのかもしれないですけれど、すごくそのパブリックな場をこう軽視してはいけないと言いますか、例えばそのヘイトスピーチの矛先を向けられているこう当事者の人たちは、こう記者じゃないと大臣にもうなんか申し入れをするっていうことはものすごい一苦労なわけで、でも我々は記者だからっていうだけで直接質問ができるわけですよね、その公の場において。で、なんかそれをこう軽視するっていうことって、結局私たちがこう背負っている知る権利をなんかないがしろにしていると言いますか、なんかそういうところにもつながりそうな気がするんですけれど、
まさ
どう
に
でしょう。
法人を甘やかしてきたツケがこう、いや、本来法人であればきちんと自分たちの、まあ、名前と、まあ、肩書きをですね、明らかにした上で、こう、世の中に自分たちが持っている情報を説明するっていうのが、こう、正しい姿だと思うんですけど、まあ、そこを、これこで、名前が出ないで、まあ、ある種責任を希薄にする形での、こう、情報発信を許してし、来てしまった、甘やかしてきた、こう、ツケが、こう、出てるんだと思うんですよね。で、まあ、例えばなんか、総理がおかしなことをしているのを、その周辺の人が、まあ、内部告発のようにして、まあ、なんとかこれを国民に知らせなくちゃいけない、市民に知らせなくちゃいけないっていうんで、報道機関とかに情報提供するという時は、まあ、その内部告発者、情報源の人はきちんと守られるべきだと思うんですけど、そういった不利益が生じるということではなくて、まあ、まず、政府の責任ある人間として説明を果たさなくちゃいけないっていう時から、こう、遅れこれ甘やかしてるっていうのは、ここはやっぱり問題が大きいんだろうなと思ってます。
今、たくさんコメントもいただいているんですけれども、イモさんから、南明さん、フェンスとバリケードは、この配信にもこう登場してくださっている、沖縄タイムズの阿部隆さんと、そして、朝日新聞の三浦秀行記者のこう本ですね。その中に三浦さんが書いた章ですね、南さんが登場するんですけれども、南さんの存在が非常に大きかった印象です。沖縄へいらしてくださり本当に嬉しいですというコメントをいただきまし
あり
た。
がとうございます。
はい、そして、伊藤ラパンセさんから、記者クラブ員たち行儀良すぎというコメントをいただいたりですとか、あとはひなさんからですね、こんなコメントもいただいているんですけれど、加計学園問題、桜を見る会の問題、解決していないのに今ニュース番組で取り上げられないのは政治とメディアが癒着しているからなのでしょうかというコメントもいただいているんですが、そうなんですよ。何も解決してないんですけれど、なんか過ぎ去った問題扱いになってしまっているっていうところって、癒着なのか、それともメディアがそのもうなんかこうどこう例えば読者とか、あるいは視聴者食いつかないでしょうみたいにこう扱ってしまっているのか、どんな温度感だと思いますか？
これは、癒着というより、追いかけることをやってる記者が今どれだけいるのかなってところかもしれないですね。やっぱこう、ね、安田さんおっしゃるように、まだ全く解決していないけれど、まあ、そこを諦めずに粘り強くやって、なんとかこの事実を明らかにしようとしてる記者が、まあ、今も、スイミカでやってる記者はいるかもしれないんで、そこは、まあ、そういう人には頑張ってほしいですけど、まあ、なかなか多分その動きが見えていないし、っていうところで、まあ現状、何かなかったことのようにこう過ぎ去ってしまっているという状況になっている感じですね。
そうしたその悪しき慣習みたいなものがこう安倍政権下、まあその後にこう続くこう菅政権下でもこう受け継がれ、そして今は岸田政権なわけなんですけれども、そもそもこれ、そうだ、冒頭で皆さんにこうお伝えしておきながら、こうお聞きするのをお聞きしそびれてしまっていたんですけれど、朝日新聞社をこう10月末に退職されるわけですよね。これどこまで突っ込んでお聞きしていいのか、そのなぜですかっていうところはお聞きしてもよろしいですか？
そうですね。まあ、ここはまあ、様々な要因はあるんですけど、やっぱこう、まあ、メディア環境が変化する中で、まあ、権力と、まあ、メディアの関係っていうのが今すごい問われてるし、まあそこの信頼を得られているメディアじゃないと、これから、まあ、きちんと支持されて、まあ次世代になんかより良いメディア環境を残せるところになっていかないんじゃないかなと思っている、考えてきたんですけど、まあやっぱこの昨今の朝日新聞巡っては、その、まあ官邸の記者会見問題の時も、まあいろいろ思うところもありましたし、まあ、あと、賭け麻雀の問題ですね。
ありま
東
し
京
た
高検
ね。
検事長だった、黒川さんと、まあ、朝日の社員、元司法クラブ員と、まあ、産経の記者クラブのメンバーで、まあ、一緒に賭け麻雀をやっていたと。しかも、検察庁法改正案をめぐって、まあ、疑惑の渦中にいた黒川さんと、賭け麻雀という違法行為をやって、まあ、そこで何を取材し、こう明らかにしようとしてたのかってところも、まあ、先も産経もそこは説明していないというところで、じゃあ何のために我々は、権力者に肉薄し、取材をして、それを誰に向かってこう仕事をしているのかってところが、まあ、問われる事案が、まあ、いろいろ相次いだと思うんですが、そこの軸をやっぱりしっかり変えていかなくちゃいけないし、というところで、まあ、少し今の朝日新聞のままだと、そこの変化にきちんと対応しきれていないんじゃないかということで、まあ、優秀な方はね、いっぱいいるし、愛着もある部分はあるんですけど、一応そこは組織を離れてですね、より幅広いちょっとネットワーク型の報道の 報道というか、まあ、ニュースの生態系を作っていけるような、ちょっとポジションに移っていきたいなと思って、今回決断した次第です。
今、伊藤ラパンセさんからも、賭け麻雀事件ありましたね、忘れちゃいけなかったというコメントいただきましたけれども、どうなんでしょう、私たち2人ともですね、大手メディアとか大きな新聞社の中で働いたことがないので、肌感覚でわからないんですけれど、例えばそういう、権力者側にそういう意味で食い込む、例えば一緒に麻雀したとか、一緒にお寿司を食べに行きましたとかね、どなたかいらっしゃいましたけれども、よくね、そういう、なんて言うんでしょうね、ことを食い込みというふうに捉え、そういうところこそ記者魂だみたいに捉えちゃう風潮って、みんながみんなそう思ってるわけではないと思うんですけれど、一部でやっぱり残ってってたりするのか、そのあたりの感覚っていうのはどうなんでしょ
やっぱそこは残ってますよね。残ってるし、そういうことを、まあ、そういう人も排除する必要はないとは思っているんですけど、まあ、そんな人も、この業界の中に、まあ、いて、事実を明らかにする局面っていうのは、ないわけではないので、完全否定できないところもあるんですけど、ただやっぱそれが、まあ、メディアのあるべき姿として、権力との関係性をきちんと守れない人間が、メディアの中枢を担うことは、まあ、避けるべきだし、そういう人がメインストリームのメディアは、まあ、信頼できないと思うんですけど、まあ、残念ながら、その既存メディアの、なんか職業慣習の中で、まあ、そういう食い込む記者というのが、まあ、評価されてきた。まあ、修正をしてきたりというところが、で、まあそういった成功体験がいろんなところではびこってると思うんです。で、まあそこに対しておかしいという声を上げてる、まあ特にその賭け麻雀を、まあ夜中まですることはなかなか難しい、子育て中の記者だとかですね。まあそういった、特に中堅若手のメンバーからはやっぱそういう慣習が評価されるっていうこと自体、やめてほしいって声はかなり根強くあって、そういう現場の記者の声を受けた提言とかを出したりしてきたんですけど、なかなかそこが変わりきらないっていうところが続いているところが、まあ、もう少しそこをガラッと変えていかないと、今の状況に対応できないなとは思ってるんですね。
さまざまな葛藤を抱えながら、新聞社を移られるということで、先ほど皆さんにお伝えした通り、琉球新報に行かれるということなんですが、琉球新報を選ばれたっていうのは、どういうご縁といいますか、どういう背景といいますか、なぜだったのかというところはいかがですか？
そうですね。まあ、琉球新報は、ファクトチェックの取り組みを、割と早くからやっていて、まあ、私も朝日で、政治部で、ファクトチェックを取り組んでたんですけど、まあ、そこで、もともと知り合いもいたり、ご縁があったってところがありまして、まあ、プラスやっぱ今回選んだ大きな理由としては、まあ、三つくらいあるかな。まあ、一つは、きちんとなんか県民とか、まあ、自分たち目の前に県民とか読者がいて、そこに向けてこの小さな声をきちんと届けていく役割があるんだと。で、ジャーナリズムをきちんと実践していく必要があるってことを、まあ、幹部から現場の記者までですね、そこがクリアにメッセージとして共有されていて、まあそこも本当にジャーナリズムの原則、誠実に向き合ってるってことが一つあると思います。で、まああと、琉球新報って非常にジェンダーバランスのところで、新聞社の中ではですね、頑張っていて、女性幹部の比率が、まあ、他の新聞社10%とかだったりとかですね、なんかすごい低迷をしてるところが多いんですけど、もう25%ぐらいまで来ていて、多分、そう遠くないうちに30%になると思うんです。で、マップル政府も3割を最低というところで目標にしてやっていて、まあその当たり前のことをきちんと自分たちの組織の中で近づけてやっているってことも、これはやっぱなんか報道の質を きちんと担保するっていう意味でも重要なところかなと思っていて、まあそうした姿含めて、まあ今回ですね、琉球新報を選んだというところです。
今ですね、イモさんからですね、南明さんが、琉球新報のマスコット、リュウちゃんと並ぶ姿を妄想していますというコメントをいただきましたけれども、11月以降にもしかすると、そんな姿を見れるかもしれませんということで、まあ、私の中でもですね、琉球新報だったり、沖縄タイムズは、まあ、ローカル紙であり、やはり権力監視としての機能を果たしているなという印象はあるんですが、琉球新報に移られてからも、まあ、向き合うことになるであろう存在がやはり岸田政権だと思うんですよね。で、2021年の10月4日に発足してもう2年、経ちますね、経とうとしているわけなんですけれども、まあ、安倍政権下のそのいろんな悪しき慣習みたいなものがあったと思うんですけれども、岸田政権下での政権とメディアの関係というのは、南さんご覧になっていてどうですか？
まあ、岸田さん、一見強権的なことはね、やってないように見えるので、分かりにくいところがあると思うんですけど、基本的には安倍さん、菅さんの時に、例えば官邸の記者会見の人数制限をかけたんですが、まあ、人数制限をかけて、まあ、ある程度自分たちがコントロールできる記者だけをこう入れる記者会見みたいな形にしていたんですけど、そこの枠組みをなかなか変えようとしなかった。で、それはまあコロナの感染拡大だっていうことを、まあ逆手にとってですね、まあそこを利用して、そんなルールを作ってしまったんですけど、まあそこはコロナの、まあ5類とかなってもですね、ようやく少し人数を増やすぐらいの対応で、なかなか抜本的に人数を広げて、まあオープンにしていくってところにつながっていないっていうところが、まあ一つありますし、まあ官邸だけじゃなくて、まあ特に自民党の記者クラブでの報道対応っていうのが、まあ閉鎖的なところを残していて、統一教会の問題で、まあ萩生田政調会長が、まあかなり問題になりましたけど、基本的に記者会見できちんと説明するということはやってきていない。数個の1年間。まあそうしたテーマで設定された会見はないので、で、それをまあメディア側も、まあ萩生田さん側も許してしまう。まあ萩生田さんがそういう形で押し切って、メディアもそこを突破しきれていない。で、一方でなんかまあ今日産経新聞朝刊のなんか一面トップで萩生田さんのなんか単独インタビューみたいなのがですね、載って、まあ自分たちが喋りたい時だけ喋るみたいな形の、まあ非常にそうアンバランスな形の状況が、まあなお続いてるなという感じはしますね。
いや、本当に、例えば、会見を開かないもそうですし、まあ、杉田水脈議員なんかはブログで説明しますみたいなところで逃げ切ろうとするみたいな、なんかそういう悪しき慣習が、まあ、自民党内でも蔓延しているとし言いますか、伝播してしまっているなというふうに思いますし、あと、まあ、これも安倍さんからというふうに言えるのかなと思うんですけれども、とても気になったのが、今年の5月の13日に、これ日テレのバラエティ番組「世界一受けたい授業」に、岸田首相が出演ということで、7年ぶりになってたんです。7年ぶりですよね、その現役の総理のバラエティ番組の出演って。で、7年ぶり、じゃあ7年前に何だったかっていうと、安倍さんですね、いいともですね、だったの。バラエティに首相が出るなとは言わないんですけれど、なんかこういうふうに単独出演をしていく、バラエティで人間味を出していくみたいなところを、なんか手放しで受け取れないなと私たちは思うんですけれど、こうした動きに関してはいかがですか？
そうですね。まあ、総理がいろんな形で情報発信を、まあ、それ、しようとすること自体は、完全は否定できないんですけど、まあ、この問題は、じゃあ、このバラエティに出演をしたときに、じゃあ、岸田さんは他の、質問に どれだけ答えているんですかっていうところの、なんかバランスは問われていると思うんです。で、これサミット、広島サミットが行われる前の時期に、出演をしたと思うんですけど、各社がこの頃、まあ、広島サミットに向けて、まあ、統一教会の話とか、いろんな、他の政治課題も含めて、こう、グループイン、あ、単独インタビューとか、いろんなインタビューの申し込みを官邸側にしているんですけど、そこは結局、なんか広島サミットに限ってとかですね、なんか自分たちが聞かれたくないことを排除する形なら受けていいよという形の、すごい注文をつけていて、まあ、結局、まあ、なかなか折り合わず、グループインタビューでまとめて、みんなでやる、限られた時間の中で、やるという形で、だから、まあ、不都合な、こう、取材、不都合な質問も飛んでくるかもしれない。自分たちの意に沿うわけではない取材機会っていうのは、きちんと応じないとか、まあ、奪っておきながら、こう、出たいところだけ出るっていうところの、ここは、まあ、かなり問題があったんじゃないかなって気がしますね。で、とりわけ、まあ、バラエティで、まあ、そういった事前に質問内容に対しても介入してくることを、まあ、当然だと思ってる感覚のメンバーがやると、まあ、台本見せろとかですね。で、どんな内容なのかとか、おそらく番組の内容に対しても、何らかの介入をしてこようとしていたと思いますから、まあそういうことではかなり、ちょっと全体としては問題が多かったんじゃないかなって気がしますね。
今、おにぎりさん、条件付き出演では意味がない、遠藤豆さん、
うん。
その注文つけたっていうことを記事にしてほしいというふうにね、
うん。
コメントをくださっていますけれど、やっぱりこのメディアの選別って、あからさまになってきたのが、こう安倍政権下だったのかなというふうに思っていて、で、単独取材を受ける。で、こうそれに対して、なんかこうどこどこのこうメディアは受けるけど、どこどこは受けないっていうことはしませんよっていう、こうニュアンスのことを当初は言ってたんですけれども、それもこう最初だけで、蓋を開けてみると、やはりこう単独取材をこう積極的に受けるメディアと、こう受けないメディアっていうのを、こう、まあ、数字の上でも表れてますよね。これ、南さんもこうご著書のこう報道事変にこう書かれてますけれども。結構数字が、不正のこう回数とか、受けるこう回数とかがこうあからさまにこう偏っていくという事態があって、でそうすると、いや、うちで単独取材受けてもらえるの、もらえなくなるのこう困るからっていうことで、なんかメディアが権力側にある種こうへり下ってしまうという、そういうリスクにもこうつながっていきますよね。
そうですね。やっぱそこはかなり大きいと思いますし。
で、まあ、へりくだっていく、まあ、権力に寄っていってしまうメディアっていうのが、まあ、残念ながらこの世の中存在するのは、まあ、悲しい現実ではあるんですけど、やっぱそうじゃないメディアの、がきちんと批判的な、まあ、いろんな角度から質問をして、取材できる環境を、どうきちんと確保していくかってところも結構重要だと思っていて、まあそれがもう奪われた状態のまま、こう安倍政権、菅政権、で、こう岸田政権もそこは不完全な状況で続いてるってことが、やっぱりそこが問題かなと思うんですね。何か条件飲まないときちんとした取材、まっとうな取材ができないっていうことは、これは相当問題が大きいかなと思いますね。
あと、なんか最近思ったのが、改造人事があったわけですよね。で、まあ、新内閣にこうなりましたっていうのも、それはすごく大事なこう情報ではあるんですけれど、なんかこう抜いた抜かれたじゃないですけど、なんかいずれ分かることじゃないですか、誰がどのこうポジションに行くのかっていうことって。なんか一日その発表が早まったか遅まったかって、そんなにこう重要じゃないと思うんですけど、やっぱりこう各社で、なんかこうどこどこのポジションには誰がつくらしいみたいなものを、こう速報みたいな感じでこう、まあ事前にこう報じていくというところがあって、なんか力を割くのってそこかなっていうふうに、私は非常にもやっとしたりしたんですけれど、
いや、もやっと、 したのが正しいと思いますし、その感覚は、普通だと思うんですよね。で、やっぱここもまあメディアの今までの評価軸の問題が、まあ、悪しき慣習のところが大きいと思いますし、まあ、内閣改造で、どころこに、何々大臣に、誰々さんっていうところを、まあ、いくつ取れたか、まあ、いくつそれを情報を取ってきたかっていうところで記者を評価したりとか、まあ、最近の話題の話だと、衆議院解散どうするのか、みたいな、という、まあ、結局、まあ、人事権者であり、まあ、解散の、を決める総理に委ね慣れている情報みたいなところですね。まあ、権力者が持ちてない情報を、まあ、それを掴んでくることは、まあ、大事なことではあると思うんですけど、そこを、あまりにも評価軸の中心に据えているがゆえに、やっぱりメディアとして、権力がそこの情報を取れないとダメだっていう形で、寄らざるを得ないみたいなところを、現場の記者たちも、強いられているってところが、これは結構問題かなと思うんですよね。
今YouTube で浅草さん競馬の予想じゃないんだ
うん。
もんって まあそうなんですよね。まあ各社やっぱり今非常にこう経済的にもこう厳しい中で、こう人員も減っていくでしょうし、支局もこうどんどんこう閉じていく、そういう中でじゃあどこにこうリソースをこう割いたらいいんだろうかっていうことを考えた時に、まあ、そこの抜いた抜かれたをこう昔ながらの慣習を踏襲して固執するのではなくって、もっと例えば公文書を読み解くとか、調査報道にじゃあ力を注いでみようかとか、メディア側もやはりこう、権力にこう向き合っていくためにはこう価値観の転換といいますかが必要なのかなというふうに思うんですけれど、どうでし
い
ょう。
や、まさにそこが必要で、まあ、今回朝日から移、まあ、朝日を辞めて琉球新報に移るってところの、まあ、大きな背景につながってると思うんですけど、やっぱりこう、まあ、そこで、まあ、事実がどう、まあ、ニュースどうなっていくかってところの、まあ、速報機能は、まあ、それはそれで必要だと思うんですけど、そういうのは、まあ、通信社に、まあ、できるだけ、委ねながら、きちんとその調査報道であったり、物事の本質をどう読み解いていくかとかですね。まあそうしたところの、そこ、機能と、そこになるなんか通信社機能と報道機、それ以外の報道もきちんと分けて取り組んでいくことが必要じゃないかなと思っているんです。まあそこがまあ朝日とか、まあ今まで全国紙で体力があったから、両方できるという形で、両方追っかけてきたんですけど、まあそろそろこれだけ人員を減らす中で、どう集中と選択をしていくのか。まあそれでもなんかそこの方が大事だというところで、当局、権力者側にこう記者を貼り付けて、まあそこからの情報に追いかけ回すのがこう主流なんだっていう形でやっていくのか、どうかはやっぱ、朝日としては決めないといけないし、まあ通信社を使っている、まあ琉球新報とか地方メディアの方が、まあ、そこは、色分けしながらやっていて、まあしかも、まあ共同通信って通信社だけじゃなくて、いろんな地方紙同士がつながり合ってネットワークで今報道しているってところもあるんで、まあ新しいそのニュースの生態系づくりっていう意味では、まあ地方紙の方が一歩先を行くような形に今進んでいるんじゃないかなと思うんですね。
確かに私も今三社連合といってですね、東京新聞と西日本新聞と北海道新聞に配信される、私がこう書いた原稿が三社にこう配信されるっていう、こう仕組みの中でこう連載をしていて、あ、なるほど、まあ地域も離れているので競合はしないし、で、あ、こういうこうシェアの仕方があるんだなというふうにこう私も思っていました。あと、まあ例えばその権力側のこう問題って時にとってもこうややこしくて複雑で、まあ、インボイス制度もこう実はちょっと、あ、なんか複雑だなというこう印象を持たれる方も多いと思いますし、あとはまあ振り返ってみればこう検察庁法のこう改正案なんかもなんか 単純にパッと図式化できるようなこう問題ではなかったと思うんですよね。で、それでも多くのこう、抗議の声が上がったわけですけれど、これもちょっと根本の質問だと思うんですが、郊外の猫さんから、テレビも新聞も、もっと視聴者や読者を信じて、信用してほしいと思います。簡単にしなきゃわからないだろう、わかりやすく、楽しくしなきゃ理解できないだろうと思われている気がして、残念に思うことがあります。南さんはどうお感じになりますかという点、いかがですか？
そうですね。やっぱそこは読者であり視聴者をもっと信用して、よりこの複雑な事象をきちんとわかりやすく、わかりやすく届けるための努力は必要だと思うんですけど、やっぱそこは単純化しないとわからないという決めつけ良くないし、きちんとそれだけの尺を取ったり、紙面を割いたりとか、しながら、できるだけきちんとやっぱこの自分たちが住む社会のあり方について考える場っていうのをメディアとして、いろんな複雑な事象でも届け続ける必要があるし、そうしたちょっと粘りが、メディアに欠けているんじゃないかなっていう気がしますね。
そうですね。なんか入管法のこう問題も、よくよく聞いてみないとわからない問題ってこうたくさんあったと思うんですよね、こう法案の内容に関しても。でもそれでもあれだけこうたくさんの方々がこう、反対の声を上げたということがありましたし、なんかメディア側が何と言いますか、こうさじを勝手に投げないと言いますか、これどうせ複雑だから伝わんないよね、じゃあやんのやめよみたいに、メディアが先に諦めてどうすんのみたいなところは確かに問われてきそうですよね、これからも。
で、やっぱメディアの人間の今の問題は、議論が大事だということを言いながらも、議論をすることをきちんと評価してないし、そのプロセスを、じゃあきちんと報じる体制になってるかっていうと、そこはなってないと思うんですね。結局どうなんのっていう結論で、の部分を、にばっかりこう集中して、自分たちの興味関心がいってるから、そこに至るこうプロセス、議論のプロセスをいかに豊かにして、いろんな人がこう、気を入って、その結論、当初権力側が狙っていた結論と変わってくる部分を含めて、かなり丁寧にこうフォローして、みんながいる議論に参加できるようなこう報道をしていかないとこれいけないんじゃないかなって気がしますね。
南さんはこれからその、琉球新報にこう移って、今おっしゃったようなこうことをこう踏まえつつ、いろんなこう取り組みをこうしていくと思うんですけれど、改めてその、おそらくこれしばらく岸田政権なのかなというふうなところだと思うんですけれども、今のこう岸田政権とメディアのこう関係性といいますか、なんかどういうふうにこう変わっていく必要があるのか、それはもうもちろんその、政権側のこう問題はこう大いにあるにしても、メディアの側が特にどういうふうにこう変わっていかなければならないのかという点についてはどうでしょう。
そうですね。
さっきの萩生田さんのように記者会見もしない慣習みたいのが、やっぱその、官邸だけじゃなくて、結局自民党の、記者クラブでそんなことが続いてしまっている、いうところだったり、やっぱりこう、そこはメディアが、権力者側を甘やかし、しかもそんな人がですね、安倍派の、有力キーパーソンとして、いや、この人が会長候補になるんじゃないかみたいな形のフレームアップばっかりはしているっていうところで、そうじゃなくて、やっぱきちんと説明させるところを、市民にわかりやすくしていくってところを、もっとやっぱ地道にやっていく必要があるし、そこの権力との関係性っていうのはやっぱり、より厳しくやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですね。で、おそらく岸田さんっていうのは安倍さんとか菅さんの時と比べると、少しそういう強権的な感じが見えにくい政権かもしれないですけど、
そうですね。
次はどんな政権来るかわかんないですし、それこそもう、いろんな警察権力を使ったり、 まあ一方で自分でこう SNS 含めてどんどんまあメディアがおかしいんだっていう形で、まあトランプのようなですね、形でフェイクニュースだってことを連発するような権力者が現れても限らないんで、まあそういうことにもなんか対抗し得るような、関係性に、一見その優しそうに見える記者さんの時も、まあ少し良くなったねっていうことじゃなくて、ここでガラッと変わっとかないと、次から本当に大変なことになるんじゃないかなって気がします。まあ特に総務省の文書の問題で、捏造といった高市さんを大臣に留任させてるような、そういう政権でもあるんで、やっぱ事実をねじ曲げてる人を平気で置いている政権であることはこれ間違いないですから、まあそんなところに対し含めて、ちょっと厳しく問いただしながら、次により強権的な総理であって権力が、政権ができた時にも対応できるようなちょっと関係性に、メディアのあり方を変えないといけないかなって気がしますね。
今ね、総務省のこう内部文書のこうことも触れてくださいましたけれども、まあ、その中でこう名指しをされていたのが、まあ、私もこう出演している TBS のこうサンデーモーニングというこう番組なんですけれども、まあ、名指しされるでしょうねって、何の驚きもなかったんですよね。こうあくまでも私たちは私たちっていうのもこう変化、まあ、私は一出演者で、もちろんその責任を持って出演者としての役割を果たしますけれども、作り手のこう方々が一番大変だとは思うんですけれど、やっぱりこうやるべきことをこう淡々とやっていきますよっていうことで、なんかむしろその内部文書とかで、いや、あの報道番組は素晴らしいっていうふうにこう貢献力に称賛されてたら、どんなプロパガンダ番組ですかっていうふうになりますよね。なんかこう潰したい、もうなんかもう厄介だっていうふうに不都合を隠したい側になんか言われることはむしろ健全なんじゃないだろうかというふうにね、思ったりしましたけどね、あの文章の問題では。
そうですね。まあ、あれは堂々とね、TBS であり、こう、それに出演している皆さんをね、することが、これ、次につながるというか、より良い方向に行くことになると思いますし、まあ、そうした番組に対して、ね、こう、視聴者の人たちが応援のメッセージとか送って
ああ、
あげ
そう
る
で
こ
す
とによっ
ね。
て、多分そこの、好循環が生まれてくるんじゃないかなって気がしますね。
いや、本当にこう作り手もこう人なので、もちろんその良くないことが起きたらそれは違うっていうふうにこう情報の受け手としてこうメディアに対して声を届けていくっていうこともそうですし、なんかこういいなって思った時ってあんまりこうポストしないと言いますか、こうね、なんかメール送ったりとかあんまりしないかななんて思うんですけど、なんかそういう時にこういうところ良かったよっていうふうにこう声を届けると、まあ、作り手のモチベーションにもなりますし、なんかこう、まあ、これは組織論ですけれども、社内の中でこれだけ声が届いたんですっていうある種のこう説得材料にもなるかもしれないしというところは思います。で、最後にこれ、イモさんが今投稿してくださっていて、私も最後に伺いたいところだったんですけれど、南明さん、沖縄に拠点を移すことでどのようなことができるとお考えでしょうか。今可能な範囲でいいのでお聞かせいただけると幸いです。私は島の中にジャーナリズムや地方自治や法律に携わる良心を持った、国際的に交渉力のある人々を育ててほしいと願っていますというコメントをいただきましたが、沖縄に行って琉球新報にこう移られてからしたいこと、取り組んでいきたいことをなんかこう最後に伺えますか。
そうですね。やっぱり、日本全体のなんか報道が国益だとかですね、なんかナショナリズムみたいなところが幅を利かせて、しかもまあデジタル化の中でこう、東京目線、中央目線でこう、なんか消費されるニュースみたいなのが、どんどんどん増えてると思うんですけど、まあそうした中でやっぱり地域に軸足を置いて、まあ権力者側と違う、まあそこにまさに住んでる人たちの、から見てどうなのかというところをきちんとそこに軸足を置いたニュースメディアがこう広がっていく必要があるなと思ってます。で、その中でもやっぱ沖縄は、きちんとその権力と戦い、まあ中央目線、 中央線ともこう対峙しながらですね、やってきた。まあ何よりなんか権力の中でも一番、まあ最たるものが軍事のところだと思いますけど、そこに対してきちんと対峙をして、まあいかにこう戦争にしないような、行動をやっていくかという、情報を届けていくかというところの、まあ一番今大事なところを、まあ沖縄の、まあ琉球新報と沖縄タイムズとかを中心にですね、取り組んできた歴史があるんで、それをやっぱりこう2年後には戦後80年というのを迎える中で、まあいろんなこう記憶が、風化したり、まあ一方でウクライナのようなことが起きる中で、なんか、すごい軍事に対する抵抗力がなくなっている中で、もう一度そこをみんなで考え直して、つながっていく、そんな行動を沖縄から展開していけるといいかなと思ってます。
11月から沖縄にこう移られるということなんですけれども、ぜひ沖縄にこう行かれた後に沖縄でのこう取材だったりこう取り組みのこともこうこの配信を通してもこう伺いたいと思いますので、南さん今後ともぜひよろしくお願いいたします。
ぜひこちらこそよろしくお願いしま
はい、すいません、
す。
だいぶ時間オーバーしてしまいました
いえ。
けれども、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございまし
あり
た。
がとうございます。さあ、まだ
は
ま
い。い
だね、
や、質問、皆さんからも、本当にたくさんいただいて、とても大
ねえ、
切
あ
な
りが
ポイ
とう
ント
ご
だ
ざいま
なっ
し
ていうと
た。
ころを、
いろんなポ
僕
イ
も
ン
考え
ト。
ながら聞いておりました。
はい。今日は岸田政権と、メディアというテーマだったんですけれど、前半ほとんど安倍政権下のね、話にな
まあ、
り
や
まし
った ぱ
け
り
ど。
そうなんだっていうことですよね。レールの
ねえ。
上にこうずっとこう走っている政権をどこからちゃんとこうブレーキをかけてこなかったからここにいるとか、結局じゃあこの線路どこに続いてるのっていうことを考えたときに、まあ、やはり今のこう増税とか、まあ、本当に防衛増税と言われていますけれども、どこに向かっていくのかっていうことをもっと指摘していかないといけないですよね。今のこの轍ってどこにつながっているのっていう、そこからやっぱりこう日常の危機感にこう少しずつ問題が降りてくるんじゃないのかなと思いますね。
さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方は、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。前回の、ね、配信の中で、マンスリーサポーター募集キャンペーン中ですっていうふうに、皆さんに告知させていただいたんですけれども、おかげさまで目標を達成することが
あり
で
がとうご
き
ざい
ま
まし す。
た。ありがとうございます。今 YouTube の、チャット欄でもですね、詳細を、流しましたけれども、あとですね、その御礼と、それからですね、ダイアログフォーピープルでは今、YouTube の今コメント欄に流しましたが、LINE で様々な情報をお届けしています。こういう配信やりますとか、こういう記事、こうアップしました、等々のこう情報をですね、ピコンと LINE で皆さんにお届けできるといいなというふうに思っているので、よろしければ、お友達登録もよろし
よろ
く
しくお
お
願
願
いし
い
ます。
します。さあ、来
は
週
い。
10月4日、
もう10月ですね。
ね、岸田政権発足から2年の
は
日
い。
ですね、10月4日、水曜日のゲストは、フェミニズムを知ってから政治を見ると、と題して、ライターの和田静香さんをお迎えしていきたいと思います。岸田政権のですね、新内閣がこの前発表されまして、皆さん報道で触れていらっしゃると思うんですけれども、副大臣と政務官がずらーっとずさーっと全員男性って、で大臣には5人入れたったでっていうことをすごくねアピールしてるんですけれど、
いや、よくね、胸を張ってそう言えるなと。なん
そう
か
な
そう
ん
いう
で
こと
すよ
が続
ね。
いてますよね。本当にそう思ってるのか、まあそういう状態になっているのか。
和田さんはですね、この前、生活目線からその、遅まきながらこうフェミニズムを知ってからこう見えてくるこう自分のこう生活だったり風景だったり政治のことをこう本にしていらっしゃって、でその目線からこう、ね、和田さんなので、わいわいとこうあれこうだよねっていうふうなことをね、こう和田さんと一緒にお話をしていけたらいいなというふうに思っています。ということで、レディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤慶でした。あ
あり り
ががとと うう
ご
ござ ざい
い
ま
ま
しし た。
た。お
お
やや
す
す
み
み
なな さい。
さい。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。